あなたは日本史がお好きですか？天下分け目の戦といわれる関原の合戦、あれはいつありましたか？安土桃山時代、慶長5年9月15日です。さて、この日は何曜日だったでしょう？記録がないので知られていません。赤穂浪士の討ち入りはいつですか？時は元禄15年師走仲間の14日と言われております。あの日何曜日でしょう？これも記録がないので知られていません。さて、平日の朝ですね、 NHK の第一のラジオ放送で今日は何の日という番組があります。短いけど面白いです。その日が何の日であるかがよくわかります。12月3日カレンダーの日です。カレンダーの日というのはどういう日なのかです。こうなってます。明治5年1872年日本の政府がそれまでの太陰太陽暦を廃止し太陽暦を採用した日、明治5年なんですよ。日本で太陽暦が採用されたのは明治5年です。それ以前に太陽暦は使われていませんでした。この時から日本で曜日が使われるようになったんです。明治5年からですよ。信長が秀吉に、猿、今日は何曜日じゃ、はっ、との、今日は月曜日でございます、こんなことありえないですよ。その時に日本に曜日はないわけですよ。明治5年からですね。というわけでですね、関ヶ原の合戦、大阪夏の陣、赤穂浪士の討ち入り、何曜日か記録はないわけです。さて、26世人ご存知でしょうか？秀吉の命令によって関西の大阪から処刑地の長崎までキリシタン26人がですね、何百キロ歩かされたんです。そしてあれは寒い寒い冬だったんです。さて、処刑地となりましたあの長崎の西坂、現在どうなっているか写真を出していただきましょう。西坂、今公園になってます。そちらからちょっとですね、見にくいと思います。次行きましょう。これが中心のところですね。ものすごくでっかいモニュメントがあるんです。リリーフですか。これ幅がですね15メートルはあると思いますよ。もう本当に、でっかいんですね。26人の中にティーンエイジャーが、3人いました。では次の写真。はい。さてですね、この建物の裏にこれがあるんです。26世人の記念館です。日本人で九州旅行をするという人にはもうぜひここに行きなさいと私勧めています。でクリスチャンでない人は関係ないと思うかもしれないですけども、もうここは感動の場所ですよ。私は多分、ここに4回行ったと思います。1回目に行ったのは進学校の学生の時でした。踏み絵の本物がありましたよ。踏み絵と言いますから紙とか布に書いてあるかと思ったんです。銅板でした。もうどんどんみんなが踏みつけますからね、紙じゃもうすぐダメになるでしょうね。銅板でした。2回目に行った時にその銅板はありませんでした。どうしてないんですかと聞きますとですね、あれは東京の国立博物館にあるって言われました。私が行った時はたまたまですね、長崎で展示される時に私見たんです。で今は東京にありますということでした。さてですね、この26世人の、処刑された場所ですけれども、ではここはですね、その当時は海岸のすぐ近くだったんです。もうすぐ下は海だったわけですね。26人の十字架は船で通った人がはっきり見れたんですよ。 ところがですね、埋め立て埋め立て埋め立てということになりまして、今はですねかなり遠いところが海になりました。次の写真どうぞ。西坂からですねもう遠くに海が見えるわけです。ちょっとズームにしました。次お願いします。海だってこと分かりますか。はい、写真は以上で結構です。さてこの26世人のこと、私は非常に興味がありましたので数冊本を読んだんですね。さて長崎がだんだん近くなった時に、私たちを金曜日に処刑してくださいとリクエストを出してます。皆さんご存知のように最後の晩餐、木曜の夜です。その夜捕らえられて次の日イエス様は亡くなったわけですね。イエス様の処刑は金曜日です。というわけで自分たちもイエス様と同じ曜日に死にたいというわけで金曜日に処刑してくださいとリクエストを出したと本に書いてあったんです。で私がこれちょっとおかしい、曜日は明治5年からだよ、この時に曜日はなかったと私は考えたんです。私は正しいでしょうか。さてですね、このリクエストを出したのはグループのリーダーペトロ・バウチスタというスペイン人の宣教師です。日本には曜日はなくても彼は曜日を知っていたのか、それで考えたわけです。どうしてこの時に曜日を使っているのか。でそれでですねこういうことを想像しました。そしてこれ間違ってないと私は思っています。彼はカトリック教会から送られている宣教師です。宣教師ですから日曜日になれば日曜礼拝をするわけです。日曜礼拝を彼らは千数百年ずっと続けているわけですね。宣教師が伝道のために日本に来た、日曜日になれば日曜礼拝をする、新しく信者さんができればその日本人の信者さんも加わって日曜礼拝をする、じゃあいつが次の礼拝の日なんだろうか。日本の暦じゃそんなの絶対わからないわけです。曜日がないからですね。それで私の想像、彼らはヨーロッパから持ってこられたそのカレンダーを書き写していつが自分たちが礼拝をする日曜日であるかということを知っていた。これが私の結論です。さてこれは合っているのかどうかですね、ちょっとネットを見ようと思ってネットを見ました。こう書いてありました。今日のプリントをご覧ください。一番上の赤い字です。日本には16世紀にカトリック教会の宣教師によって西暦がもたらされた。もう私が考えた通りですよね。ピタッと合っていたわけです。もたらされたんですけども、キリシタンの迫害の時にこれを使うことが禁じられました。続き、再び西暦が使われるようになったのは西洋に合わせる形で1872年明治5年に天保暦、太陰太陽暦からグレゴリオ暦、太陽暦への移行が決まってからのことであり、日常生活に普及し始めたのは第二次世界大戦後のことである。このようにですね、宣教師によって西暦がもたらせました。日本がきちんと採用したのは明治5年ですね。西暦が導入されることによって日本の昔の曜日が分かるようになったんです。慶長5年9月15日の関ヶ原のあの戦いですね、西暦に直しますと1600年10月21日この日は土曜日だったんです。赤穂浪士の討ち入り元禄15年師走半ばの14日ですけれども、西暦に直しますと1703年1月30日火曜日です。皆さんが12月の半ばにですね、あ、打ち入りの日だと思ったらね、それは昔のカレンダーですよ。今のカレンダーにしますとこれは1月30日、赤穂浪士の映画でよく雪が降っておりましたよね。1月30日東京で雪、考えられますね。長崎西坂での26世人の処刑、慶長元年12月19日 西暦に直しますと1597年2月5日水曜日でした。金曜日に処刑してくださいというリクエストはこれは受け入れられませんでした。長崎に着いてすぐその日に処刑されています。先ほどからカトリック教会は日曜礼拝とたびたび言ってきました。実はカトリック教会だけではなくほとんど全てのキリスト教が日曜礼拝です。聖書は第7日安息日を教えているのに今日どうして世界中で日曜礼拝がなされているのでしょうか。答えは非常に簡単です。これはそれはカトリック教会が聖日を土曜日から日曜日に変えたからです。これカトリック側がはっきり言ってるんですよ。カトリック側が言ってますので間違いありません。スクリーンに出しますとこれは数十分後に消えてしまうわけです。これは皆さん持って帰れた方がいいと思ってですね、このプリントに言いました、しました。1番から見てください。1、カトリック教理問答集、このような本があります。カトリックで教理を勉強する人の本、勉強する人が使う本ですね。質問、安息日はどの日ですか。答え、土曜日が安息日です。これカトリックの答えですよ。質問、なぜ私たちは土曜日ではなく日曜日に安息するのでしょうか。答え、カトリック教会がその祭典を土曜日から日曜日に移したので土曜日の代わりに日曜日を守るのです。では2番に行きましょう。カトリック教会百科事典がありますよ。カトリック百科事典、教会はもう一方で休みの日をユダヤ教の安息日または週の7日目から1日目に変えた後3番目の戒めを日曜日に当てはめて主の日として神聖に守るべき日としました。では3番に参りましょう。4番です。ミシガン州アルゴナック聖キャサリンカトリック教会は1995年5月21日の新聞このように出しています。もしかしたら教会がしたことで最も大胆で最も革命的なことは1世紀に起きたかもしれません。神聖な日安息日は土曜日から日曜日に変えられました。それは聖書に何らかの指示が書かれていたのではなく教会の認識からそれ自身の力で変えました。日曜日の神聖化についてはですね、聖書の中にないというのを認めているわけですよね。旧約時代は第7日安息日、新約時代は、礼拝日が日曜日である、そういうことは聖書にないと彼らは言っているわけです。5番、アメリカの有名な作家カール・キーティングはこのような挑戦をプロテスタントたちに向けて書きました。ファンダメンタリスト、根本主義者たちは礼拝のために日曜日に集まるのに、それでも聖書の中には日曜日に礼拝するようにとは書いてありません。ユダヤ人の安息日あるいは休みの日はもちろん土曜日でした。復活の栄光によって日曜日がキリスト教徒の礼拝日だと決めたのはカトリック教会なのです。日曜日に礼拝するようにその教えは聖書にありませんとあるわけですよね。このように書かれていても日曜礼拝をするプロテスタント教会の立場は苦しくなってきますね。6番、ミシガンにある聖キャサリンカトリック教会の司祭は聖書だけが唯一の権威だと思う人は論理的にはセブンス・デイ・アドベンチスト教徒になるべきで土曜日を神聖に守るべきですと言っています。プロテスタントの立場、これは聖書のみです。でカトリックを言うわけですね。聖書のみで行くならばそれだったらですね、安息日は第7日だというわけですね。そして論理的にはセブンス・デイ・アドベンチストの教徒になるべきだと言っているわけです。7番、 19世紀のアメリカの有名なカトリックの学者であったギボンズは次のように宣言しました。聖書を創世記から黙示録まで読んでも日曜日の神聖化について権威づけるものは一行も見つけることはできません。聖書は土曜日を宗教的に守るのを強調しています。創世記から黙示録まで読んでもですね、日曜日を聖なる日とするようにそんなこと一行も書いていないとカトリック教会は言っているわけですね。プロテスタントがカトリックの権威を認めないのであるならば、そんなに勝手に変えることはできないと認めるのであるならば、聖書に教えられていない日曜日を聖なる礼拝日とする、これは苦しいですね。いくつかの例を出しましたけれども、日曜礼拝はこれはカトリック教会によって作られました。土曜日安息日から日曜日に変えられたのです。問題は聖書です。聖書はどう教えるかですね。では開けましょう。創世記2章1節から、天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。これいつのことですか？天地創造の時ですよ。もう世の初めから第7日の安息日というのはあるわけですね。そしてこの日を神様が安息し、つまり休んだと、祝福し聖別されたと書いてあります。この3つが揃っている日は他にはないわけです。もうこれは明らかに特別な日です。私たちの教会の名称を覚えてください。セブンスデイアドベンチストです。私たちは決してですね、サタデイアドベンチストとは言わないんです。第7日が尊いんです。もし水曜日が7日目に当たれば、我々は水曜日に礼拝するわけですよ。第7というところが、ポイントです。さて、太陽暦のカレンダーでは第7日は土曜日なので、それで私たちは土曜日を安息日としているんです。さて、この安息日ですけどね、幸福の秘訣の実戒に入れられたんです。では出エジプト記20章8節から出エジプト記20章8節からこれ幸福の秘訣です。その中の一つですね。20章8節から、安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるものを、あるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。これ幸福の秘訣です。作り主が作品を一番よく知っています。作り主は作品である人間を一番よく知っておられるわけです。休みなし、働きっぱなし、それは良くないと。人間は心と体のためには休みが必要である。それは一区切りの中の一日というわけですね。1年に1日ではない、1ヶ月に1日ではない、1週間の中の1日ですね。これ神様の知恵ですよ。世界中の人が最初からこれをずっと守っていれば、世界の歴史は大いに変わっています。さて、聖書を見ますと、信仰の試金石は置かれた事情によって違っていました。この時はこれ、この時はこれというふうに試金石は変わっています。ではノアの時はどうでしょうか。
箱舟に入るか入らないか、これが救いか滅びかを決めたわけです。ですからこの時の試金石、箱舟に入るか入らないかです。ではソドム・ゴモラはどうでしょうか。滅ぼされる町にとどまるか、町から出るか、とどまるか出るか、これで救いか滅びが決まったわけです。あの時の試金石はとどまるか出るかということでした。さて、私どもの教会には例の賜物によるですね、預言者が与えられています。そしてエレン・G・ホワイトが預言者、預言という例の賜物をいただいたと私たちは信じているわけです。さて、エレン・G・ホワイトはですたくさんの本を書かれました。言語英語でいきますと、横にこうね積み重ねていきますと、どんどんどんどん私の身長よりはるかに高いんですよ。たくさんのものがあります。さて、特に聖書の天地創造からキリスト再臨後の天国に至るまでをずっと書かれたのが日本語でホワイト選手、日本語11冊、英語はですね5冊なんですけども、日本は翻訳の関係で11冊にもなりました。本文が4343ページもあるという大冊です。さて、人類の曙から始まって最後が大総統の下巻ですね。下巻の最後の方に世界の歴史の最後のことが書いてあるわけですね。さて、大総統下巻375ページですから、もう大総統に本当の後ろの方です。では今日の修法の瞑想の言葉を見てください。大総統下巻375ページ、安息日は特に論争点となっている真理であるから中世の大試金石となる。エレン・ホワイトの言葉によりますとですね、世界の歴史の最後の試金石は安息日なんです。さてですね、週の初めの日、日曜日なのか、聖書の第7日なのか、あなたどちら取るかというですね、この試金石になっていくんです。第7日か第1日か、なんかこれはクリスチャンの問題のように思う人があるかもしれませんけど、これがやがて全人類の問題となります。今世界中でですね、たくさんの日曜教会があって、日曜日が礼拝日、聖日とされています。ポイントは聖書がどう言っているかです。カトリック教会がどう言っているかですね。私は5歳から日曜学校に行きました。家の近くにありました。約80メートルですね。日曜学校ですから、日曜教会です。日本キリスト教団の、教会でした。私はですね、中学校1年生の時に、その教会で洗礼を受けて日記の信者になったんです。中学校1年生の時になりました。それから数ヶ月後、もう本当に不思議な導きによってセブンス・デイ・アドベンチスト教会福岡教会、宣教師ジャック・セーガー先生による52回にわたる、もう本当に長い長い大きなですね、伝道講演会においでくださいと招かれたわけですね。兄は全部出ました。一日も欠かさず全部出ました。母はほとんど出ました。で、私は日記の信者です。セブンス・デイの教会に別に行こうとは思わないので行きませんでした。そうすると家の中で話が合わなくなってきたんですよ。母と兄が話すわけです。調査審判はなんとかね、ダニエル2章の教えはすごいね、天に聖女があって2300の朝夕清いもの汚れたもの、中一の私には何のことだかさっぱり分かんないわけですね。で、家族で話が通じなくなったんです。で、兄がですね、じゃあお前も来るかということで、そのセブンス・デイの伝道講演会に後半全部出ました。さて、日記の信者ですから、母と私は日曜日に日曜礼拝に行っておりました。伝道講演会で安息日のことがだんだん分かってきてですね、安息日が来ました。セブンス・デイの福岡教会で礼拝をするわけです。次の日は日曜日ですよ。はい、
また日記の教会に行って礼拝をするわけですね。安息日が来ました。また今度は福岡教会に出るというわけで、週に2日誠実があったんです。真面目というか熱心というかご苦労さんというかですね。やがてですね、どちらも真理ということはありえないなと考えるようになりました。第一日も真理、第7日も真理、どちらも真理、そんなことはありえないなと。で、講演会どんどん続いていってですね、だんだん分かってきたわけです。そして我が家の3人はセブンスデーアドベンチストの教会が聖書的な教会である、そしてこの教会に真理があるということをですね、認めて、そして回収したわけですよ。日記からセブンスデーアドベンチストに回収したんです。さて、今からお話しすることは大総統の下巻に書いてあります。安息日は信仰の試金石になるんですから、これは非常に重要なことになります。土曜日か日曜日かと言いますと、これはね、クリスチャンだけの問題のようですけれども、これはやがて全人類の問題になります。やがてですね、日曜休業令が明らかな形で出てきます。アメリカの日曜休業令、ホワイト夫人の時代にあったんですよ。あんな昔から日曜休業令があるわけです。そしてアメリカは州によって、法律が違う、州の法律があるわけですね。州の法律の中に日曜休業令があってですね、罰則が厳しいところと緩やかなところとあるわけです。罰則が厳しいところ、日曜日に営業し違反だとなりますと罰金いくら、もう目の玉飛び出るぐらい高いですよ。1万ドル罰金ですって。今だったら100万円以上になるわけです。1日お店営業して利益5万円罰金100万円、誰がそんなことしますか。そんなに厳しければみんなそれ守りますよね。やがて全米に日曜休業令が出て、そしてアメリカは世界の影響力が大きいですから、やがてこれが国際休業令へと発展します。休業令です。休業ですよ。仕事休みなさいですね。理由はいろいろ挙げられると思います。おそらく最初は健康でしょうね。働きすぎるよ、行けない、健康、家族が一緒に時間を過ごした方がいいですよ、日曜日家族揃って過ごしてください、健康だ、家族のため、世界の平和のため、経済のため、いろんな理由が出されるでしょう。さてですね、その日曜休業令にやがてこれに宗教的な意味が加えられます。休みなさいではなく、この日の日曜日に礼拝をしなさいになるんです。信仰の問題になってきます。国家の法令は日曜日、聖書の教えは第7日、あなたはどちらを取るかという時が来るわけですね。重要ですね。試金石になります。新型コロナウイルス拡大が心配された時に、政府によって休校と休業の要請が出されました。あれ、要請ですよ。要請って何ですか。お願いですよ。休めという指示でもない、休めという命令でもないんです。でも日本中では一日でですね、パッとそれに従って全国の学校が、休校となりました。たった一日でそうなったんですね。将来日曜休業令が出るときにですね、もう前から週休2日でやってますよ、日曜日休みなんか当然でしょうと考える人たち、簡単にそれを受け入れるでしょうね。やがてどの日を聖日とするかで世界は分けられます。11月にアメリカの大統領選挙が行われます。アメリカの多くのセブンス・デーの信者さんは、トランプ氏が大統領になった方が日曜休業令が強く進められるか、あるいはバイデン氏が大統領になった方が日曜休業令が強く進められるだろうかということを、これ真剣に考えていると思いますよ。もうアメリカの大統領選挙のたびに セブンスの人はこれを考えるんですね。今回はどうなるでしょうか。信仰の試金石は安息日になります。今は厳粛な時ですね。セブンスデーアドベンチストとして聖書が教える第7日の安息日を守りましょう。